77.1 Rainbow FM。社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コーナーズの張本総研、大切な時に大切な人へおいしい贈り物パティスリーサミシェル、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら、本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ？
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研。0957-49-1575まで。
草コナーズ。
パティスリーサンミシェルのパティシエは笑顔を作ります。それはパティシエが作った美味しいスイーツが幸せを届けるからです。大切な人へ大切な時に美味しい贈り物、お手伝いします。長崎新都町パティスリーサンミシェル。
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さんいらっしゃい。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和5年4月3日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
リブワールド金ちゃんです。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早ニジラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。
明日は明るくやってくる。いいことあったら万歳。
始まるよ。
皆さんこんにちは、長崎ベルカチアリーダーのゆかりです。4月8日土曜日、9日日曜日に諫早市中央体育館にて長崎ベルカ VS ライジングゼファー福岡戦が開催いたします。来場者全員にオリジナルクリアファイルプレゼントやお得にアルコールが楽しめるセンベロ企画など、九州ダービーを盛り上げるイベントが盛りだくさん。今シーズン諫早ラストゲームです。今回この番組をご視聴の方に特別に試合観戦チケットをプレゼント。キーワード希望観戦日をご入力の上、FM 諫早公式ホームページよりご応募ください。キーワードは 九州ダービー、皆様のご来場をお待ちしております。
九州ダービー
すごいですね。
すごいですね。ついに ね、あのこのラジオも、ね、
この番組を
先週は、うん、あのミスユニバース、
はい、
ジャパンの、
はいはいはいはい、
坂本マリベレンさんのメッセージ、はい、で今週は、はい、長崎ベルカチアリーダーのメッセージ、
素敵ですね、素敵な女性ばかり、ね、
しかも、チケットプレゼント
ね、すごいです ね
今の音声だけやったら何枚来るんやみたいな肝心なとこ言うとらんやろって突っ込みたくなるんですけど
無限大、
まあこっそり聞いたらペア5組、うん、
あペア5組ですね、
ペア5組、木曜日締め切りだから
6日締め切り、
うん、ですね、6日に、はい、締め切って、
までに、
で金曜日に、通知させていただきますということなんで、はい、このギリギリ感がいいですよね。
そうですね、
試合は、はい、土日なんですけど、うん、当たるかはどうか分かるのが金曜日という
素晴らしい
素晴らしい、ここがやっぱりさすがジャパネットグループ、
まあですね、はい、う
ん
う
ん、そんな感じですね、はい、さあ記念すべき202人目のゲスト様なんですけど、はい、書籍日本じゃない日本優しい日本語、外国人と日本語で話そうの著者であられます、はい、一般社団法人優しい日本語普及連絡会、これ4月1日設立なんですよ。
ですね、
うん、代表理事吉海明様、うん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
吉海さん東京なんですよね。
よろしくお願いいたします。
そうですね、正確には、はい、正確には横浜です。
横浜なんですけど、
なんかでも緊張します今日、ね、ズームでございます。
実はズームでつないでまして、はい、お聞きの皆さんいかがでしょうかね、ご感想などお寄せいただければなんですけど、ね、本当ですね、はい、今横浜のご自宅ですか、隠れ家ですか。
そうです、はい、あの自宅です。
自宅から、うん、スタジオとズームでつないでお送りいたします。一般社団法人優しい日本語普及連絡会、はい、4月1日に設立したばかりの代表理事吉海明様ですね、
はい、
すごいまだほやほやですね。
何されてる方なんですか。
そうなんですね、そもそも何をされてる方なんでしょうかって本当にお伺いした。
まだ3日目です
ね。3日目なんですよ。
だからさんいらっしゃいと言われてもちょっと困るんですけども、まあ、しかし、
ね、
あるプロジェクトをですねずっともう7年間やってきて、はい、そのまま独立したということになります、
はいはい、ね、入門優しい日本語ってあのAmazonで検索していただけると、
そうですね、
あの本が出てきますんで、はい、ここから僕もつながっての、
それでなんですね。
それでなんです、
はい、
で優しい日本語というものが、うん、
はい、
に出会って、
なるほど、今日興味津々です。
興味津々です、ね、
日本語と優しい日本語っていうのはどう違うんだろうと、
そういったことなんかも ね、お伺いしたいんですが、
そこ聞きたいですね、お伺いしたいです、
まあ、そもそも恒例のですね、はい、学生時代どんな吉海さんだったのかというところから入っていきたいんですけど、う
ん、はい、そうですね、あの、まあ、子供の頃、あ、僕はあの柳川の出身なんですね、
福岡県、
はい、
うん、
福岡県ですね、福岡県ですね、福岡県柳川ですね、あの、ですね、まあ、あの大体その、バイとかタイとかですね、まあ、そのあたりの言葉はやな、あの、ね、長崎とも共通かなと思うんですけど、
バイとかタイ
な、どこの言葉やろうって今思いよった。
違う違う、
バイとかタイって言わないんですか。
いや言いますけど、
吉
川さんが言うとなんか別のなんか言葉かな
と違う感じだった。
いやでもあの私もあの柳川の母と話す時にもバリバリの、はい、福岡の言葉になりますけど、
なるほど、
まあ、で、まあ、子供の頃はですね、あの、まあ、福岡の柳川とあと、まあ、中高と久留米に通いましたんで、もう本当に18までは、はい、本当にあの福岡だったんですけども、うん、まあ、一言で言うとですね、そうですね、まあ、あの喋ることはまあ好きなんで昔から好きだったんですが、うん、あの言葉がね、好きだったんですね。
言語
かといってね、国語の、ね、成績は悪かったんです。
うーん、
国語っていうのは
別物なんですね、うん、
国語って、ね、人の書いた文章をありのまま読んで、うん、ありのまま答えるもんだってですね、うん、私みたいにちょっと意見がある人間には合わないあの教科ではあるんですけども、
なるほど、はい、ああそっか、
しかしですね、
言語ってコミュニケーションツールですよね、はい、そもそも、
そうですね、はい、うん、あのなの で僕はですね、まあ、むしろ英語もあの好きでしたし、うん、あのまあ、それはまあ当時ね やっぱりこう洋楽も流行ってたわけですね。私の年齢を言うと、ズバリ言わなくてもいいんですけど、洋楽じゃありませんが、私小学校6年生の時の卒業の時のですね、記念する歌っていうのは、ゴダイゴのガンダーラとかね、いい旅立ちとか、
勝
手にシンドバッドとかね、そういうような世代ですので、そうすると、だから、その頃の、洋楽をね、があると、そういえばあれですね、YMO もね、の、
本当ですね、昨日ね、
坂本
龍一さんがね。
で、私、やっぱりその、英語が好きだったんですけど、やっぱり理系でですね、当時ね、コンピューターがその私の中学、高校にあったんですね、本当にプログラミングを手で入れると、なんかこう、文字が出るとか、場合によっちゃゲームができるとか。ということで、なんかね、こう言葉を日本語じゃない何かを入れると、それが反応してくれるっていうのが結構 大好きでですね、で英語も勉強しました、それからあとフランス語もちょっとかじったりしたんですね。これも英語と似てるからっていうことで、ちょっと違うことやってみようと、それから大学に行ってからは同じ研究室に韓国の方もいらっしゃったので、韓国の文字のハングルですね、これも、覚えたと。でこの時ですね、言うとなんかすごいっていう人もいるんですけど、
すごいですよ、
韓国の、いやいや韓国の文字ってそんな文字数ないんですよ、だから覚えようと思ったら1週間ぐらいで覚えられるんですけど、でも日本語ってね、ひらがな50、カタカナ50、漢字2000あるわけですよね。1週間で覚えるのは無理ですね。
なるほど、やっぱり難しい。
外国語を、ね、勉強するのって非常にこう効率がいいななんて思ったことがありました。そんなことで言葉にね、こだわりがあった小さい頃っていうかね、若い頃はそんな感じでしたね、
なるほどね、人対人の言語には限らず、そのコンピューターと そのコミュニケーションを取る言語、
そうですね、
そういうもの、
なんか全部マスター、全部マスターしなくてもいいけど、ちょっとやるとなんかすごく知らない世界が広がる、絶対にこう通じない人と仲良くなれるみたいな、体験がね、あるのかなというふうに思いました。
で高校時代からまたそういうのがじわじわと根付いてきて、そしてその今度東京行くんですよね、東京方面の大学に。
そうですね、理系の大学に行きまして、でもちょうどバブルのですね真っ最中だったんで、あるとあるですね、大手広告代理店に就職をするっていうですね、今となってはいい経験をさせてもらってると本当に思ってるんですけども、むしろコミュニケーションの会社に行ったっていう感じです。
コミュニケーションの会社なんですね、その、
言ってしまえばそうですね、
D のつく会社ですね。
そ
ういうイメージなんですね、そこはね。
だからイメージとかその通りです。
だからコミュニケーションっていう共通テーマが吉川さんにはピタッときたんですかね、そこを選ばれた理由っていうのは。
そうですね、やはりメディアとか広告にも関心がありましたし、当時社会的にもいろんな万国博覧会とかですね、あと花博とかあったんですね。私の仕事で言うと長野オリンピックの聖火リレーの仕事をしたりとかですね、いろんなスポーツイベントとかもやったりして、それは非常にこう大きな面白い仕事をさせてもらいました。
結構ジャンル的には広いですね、そうですね、やっぱりね。
そうですね、それでも本当に世の中にないものをですね作り上げるっていう仕事だったので、やっぱり分かり合うためのねコミュニケーション能力というものは非常に大事だったかなと思います。
これ優しい日本語っていう言葉なんですけど、これって吉川さんはその言語が好きっていう流れの中で、その優しい日本語というものにどう出会っていくんですか。
そうですね、これはですね、私その、もともと大学時代にね、いろいろフランス語とか韓国語やったんですけども、その時はもうインターネットとか全然ない時代で、結局は本をで自分で読んで勉強するとか、そういうことだったんですけど、でもインターネット時代になって、これもう一回なんかただで勉強できんじゃんとこう思ってですね、それでもう一回のフランス語をですね勉強し直そうと思ったんですね。その時にちょうどネットにですね、僕が誰かの日本語を教える、その代わり私は誰かにフランス語を教えてもらうっていう、そういうマッチングサービスがありまして、でそこにですね、私がフランス語を送ると、そうするとね、僕フランス人のお姉さんから帰ってくるかと思ったら、 アルジェリア人とかモロッコ人、うん、北アフリカの方々からいっぱい添削が来たんですね、はい、初めてこうアラブあのいわゆるアラブ圏っていうんですかね、イスラムの方々、うん、アラビア語を喋る方々と接点を持つようになり、うん、であこんなとこにあのフランス語喋る人たちがいるんだっていうことも知り、うんまあ、そして何よりですね、私に日本語を教えてほしいという外国人と山ほど知り合うことになったんですね、うん、でそれで、まあ、私がフランス語勉強しようっていう、まあ、なんていうか志はもうすぐに萎えてですね、うん、その代わりもう世界中の日本語を教えてくれっていう外国人に、うん貢献すると、これにも熱中しまして、うん、もう1年ぐらい添削をしまくったら、うんまあ、そのサービスやってる会社からですね、あの1件1ドルでやってくれないかっていうプロのオファーをいただき、まあ、その時何もそのバックグラウンドがなかったんでですね、うん、とりあえず何もバックグラウンドない先生に教えてもらったって言われても、ね、困るだろうから、うんまあ、急遽勉強して、日本語能力日本語教育能力検定試験っていう試験に合格をしてから、うん、私の人生がですね大きく変わったんですね、うん、こうやって日本語教育っていうところに、まあ、入っていったという
入っていくんですよね。
だから私の言う日本語っていうのは国語ではなくですね、はいはい、いわゆる外国語としての日本語ということなんですね。なので、とにかく日本語を客観的に見る必要があるわけです。やっぱり私たちってね普通にこう日本語母語として喋っていると、はい、日本語の何が難しいか全然わかんないわけですが、
そうですね、
でも一度外国人に日本語を教えたりするあと日本教育の、ね、スキルを学ぶと、うん、日本語の何が難しいかが分かってくるんですね。このスキルが今の仕事につながってきているということになります。
そもそもその日本国自体もその優しい日本語っていうのはこれから必要になるよっていう認識じゃないですか、
はい、
特にはその災害 の, その、うんまあ、国交省の管轄であったりとか、はい、そういったところなんかもやっぱりかつての震災が影響してというお話を伺ったんですけど、
はい、うんうんはい、そうですね、あの、まあ、優しい日本語何かっていうところからちょっと一回整理しますと、はい、優しい日本語っていうのは、うん日本に住んでいる、うん日本語を母語としない外国人が今、うん300万人ぐらいいるんですね。今あの外国人が307万人かな、要するに日本に住んでいる外国人は、まあ、だから人口の 2% 強ぐらいいるのが今の、なってます。でこれは都市によってはですね結構その例えば新宿区だと多分 20% 以上とかですね、やはり 5% 以上の住民が外国人ってとこになるとやはりそこの経済を支えているような状況になるんですね。あといわゆる、まあ、労働とかですね、はい、ということもあって今そういう方々が日本で働きそして、うん子供を育てる上で、うん、やはり日本語の壁が大きいと、うん、でそれはじゃあ、ね、彼らが日本語を勉強すればいいんだろうという人もいるわけですが、うん、しかしですね教科書で教える日本語には限界があって、うん日本社会の日本語って極めてこう難しいし、うん、あと書いてあること以外の知識が必要になるんですね、まあ、なのでいくら勉強しても、うん、やはりあの日本人と同じような行政サービスを受けるってことはなかなかできなかったりする、うん、社会で同じようなチャンスを、獲得すること同じようなスタートラインに立てない外国人がいっぱいいると、うん、ということもあってじゃあどうすればいいんだ。そしたら日本語の方をもう少しね、簡単にしていく、行政から発信する外国語をもう少し優しくする、まあ、それから命を救うための、防災減災のための情報も少し優しくしていく、このような社会運動が優しい日本語になります。ですからちょうどその外国人を中心にしてですね、彼らが学ぶのが日本語教育、そして社会側が、準備する用意するのが優しい日本語と、こういうようなね、料理になっています。
だからここ諫早市でもですね実は外国人在住の外国籍の方から結構問い合わせが行政に入り始めてるらしくて、ご相談ありまして、うん、で5月ぐらいからじゃあ何かやりましょうかみたいな話にはなってるんですけど、やっぱりそういう需要がやっぱ高まってるのはやっぱりこう地方でもポツポツ出始めたなという感じなんですけど、
外国人がねたくさんいらっしゃるんで、
これ優しい日本語をまあシンプルに言うとスパッと言うとこんなイメージですよっていうのは、
はい
はい
はい、 優しい日本語ですね、まあ、日本語教育 のテクニックが必要ということもあるんですが、しかしですね、誰でもできるコツがあるんですね、うん、それをですね、ハサミの法則と言って、はい、今広げている活動をしています。
なるほど。
ハサミの法則はですね、はっきり言う、
はい、
最後まで言う、
はい、
短く言う、はい、この頭のハサミを取ってハサミの法則と言っています。
なるほど。
おそらくですね、この心がけだけで、うん、
はい、
まあ、70点ぐらいの、理解度になるんじゃないかなと考えています。もちろん完璧にはなかなかなりませんが、何か困ってる外国人を助けたりするときにはですね、
はい、
まあ、普通の日本語ですね、まあ、方言とかじゃない普通の日本語で、うん、はっきり最後まで短く言うとなると、うん、っていう心がけをするとですね、何かまあその場はこなせると言いますか、助けることができるということで、ぜひこのハサミの法則を日本中の1億2000万人の方がね、必要な時に思い出せるようなことにしたいと思っています。
ぜひあのハサミの法則ネットで検索でいろいろ出てくるみたいなんで。
そうなんですね、
はい、
で当然吉川さんの本も出てきますよね。
そうですね、もう 6,7 年間も念仏のようにこれ全国に唱えてますので、最近は本当にあの、まあ、国の方もこのことを、ね、言っていただいてたりしますので、まあ、とにかく、緊急の時にはまずハサミの法則、これだけを覚えてもらいたいなと思ってます。
だからこのハサミの法則を見たときに、吉川さんの本とか、はい、吉川さんとこう対話していく中で、はい、こう文を短く、
はい、
もう一つの文で一つの意味ぐらい短くする
、
うん、と、あの僕が一番最初に感じたのは、あ、ラジオの話し方と一緒だなっていうのが直感的にあって、
ね、はい、
ラジオってこう長文でダーッといくと聞く側は音だけなんで分かんないですけど、うん、
確かに
こうしっかり間を置きながら、
はい、
なんとかなんとかなんとかでいくと非常に分かりやすい、
うん、はい、
だからよく似てるなって思ったんですよ、
うん、本当です
ね、例えばですね、
はい、
例えば私は医者をしている兄がいますっていう言葉があるわけですね、う
ん、はいはい、
でもそうするとですね、これ外国人では私が医者をしてると思う人もいるんですよ、うん、
なるほどなるほど。
でもこれをですね、私は兄がいます、うん、兄は医者ですっていうふうに言えば、
あ、なるほど、
もう教科書一冊目の、うん、はい、日本語しかやったことがない外国人でもこれならわかるわけですね。
うん、
これくっつけるっていうのは英語で言うと関係代名詞みたいな話になって、
はい、
中学3年生ぐらいの文法になるわけです。ですから中1、そんな文英語を見てもね、中1の日本人は英語わからないわけですよね。ですからとにかく一文短くする、そしてまあそれを並べていく、これがやっぱり優しい日本語の基本中の基本になります。
なるほどですね、
面白いよね。
面白いです。
だから言われてみると、なんかこう小学どうなんやろ、1年生、うん、2年生に、
そうですね、
我々の孫に話す感じ、
はい、確かに分かりますね、うん、
あの大事なことはですね、相手は大人の場合があるので、うん、子供扱いしてはいけないとか。
なるほどなるほど。
なので例えば赤ちゃん言葉を使うとかっていうのもこれ論外
なん
ですけども、でも最後をなんとかですますで言い切って、うんうん、一文短くするっていうことは、うん、これはですね、この、まあ、小学校3年4年生ぐらいの子供に話すようなことですけども、はい、それでも敬意を持って接する、これがまあ優しい日本語と考えてもいいかと思います。なるほどなるほど。
はい、
だから防災でもその、ね、今すぐ逃げてとか、
はい、
高いところへ逃げてくださいとか、
うん、あ、
逃げますか、高いところへ逃げますとか、こう短文で、はい、これをくっつけてしまうと、
そうですよね、
わけわからんくなるし、
確かに確かに、ね、
朝起きて歯を磨きますもすっごい難しい日本語。
なるほどね、そうか、
朝起きます
で歯を磨きます、うん、はい、なるほどですね。
まあ、約一文を短く切るっていうのは、
ね、
これ訓練でねできると思いますので、ぜひあの各地で研修会やっていきたいと思ってます。
なるほど。
でこの度ですよ、その、うん、長いこと勤められた会社を3月末でご勇退されて、
はい、
4月1日付で設立された一般社団法人、うん、優しい日本語普及連絡会、
はい、
これってその何者なんですか。
そうですね、うん、まあ、これ後半にね、あのじっくり話したいと思いますけれども、
はいはい、
やはりですね、あの世の中を動かすためにはやはり議員さんとか政府とか、
はい、
あ、そういう方々にですね届けなきゃいけないところもあると思うんですね。
なるほど。
でこの優しい日本語に関わる大事なことをですね、
うん、
まあ一言で言えばロビー活動、そういう、うん、なんていうかな、政策を決めるような方々に伝えるために、
うん、
集まろうという団体を作ったということになります、うん、
なるほど。 そうしましたらここで前半終えて、はい、優しい世界というものをお作りになってますので、はい、この曲を聴いてみたいと思います。また後半に続きますので、
そうですね、後半も聴いてみたいです。
はい、
キラキラ瞳ギラギラ目つき
点々ついたらまるで別の意味
散乱と散乱すでに頭混乱大事大事違ったら大事
毎日漢字の読み方勉強
毎日語からは空気読む方が面倒
お飯になったは飯じゃない参りましたは負けじゃない学び始めた大人の敬語複雑すぎて一発 KO 止まる止める閉まる閉める
自動詞他動詞どうしてわかる
止まることないしまらねえ話
丸打って休め落ち着けて話聞くは知ってるドアに書いてる
払うも知ってるコンビニで必須
バワイ引き払うが引っ越しの意味イージーそうで僕らには意味不
普通にヤバいありよりのなし微妙なニュアンス俺がナンセンス
秘めた言葉の意味察する
言ってよ日本語でまっすぐ
言葉届けよみんなに伝わるハサミの法則はっきり最後まで短く言ったったこれだけさ今届けよ優しい日本語それがあればもう完璧さ優しい言葉が溢れてる世界を作ろう
世界の共通語を伝わらなかったらどうするの
アメリカこちらロシアはこっちだあなたはどちらこれ必要かしら
Tell me why 両サイド空席の状況満員電車これは異常
私の隣に見えないお化けいる怖がるわけなんだっけ
ここ日本で親しい関係気づけねえほどでっかい壁
こっちは望んでる
親しい関係仲良くなりてえただそれだけ
病院で話す難しさ本当に声届くのかドクター子供が訳す親の病状この現状医療通訳必要
点字を使って学んだ僕ら指使い本読むデータさえあれば
繰り話せばわかるのにいつも先行きがち君が話すとき
ここ日本で僕ら生きている日本語の壁でやつでかすぎる
気持ち届けよ言葉乗り越える心の法則違い認め合うまっすぐな春たったこれだけさ今届けよ優しい気持ちそれがあればもう
作ろう SDGs を実践する NPO 法人チームレス学生と企業と地域が知恵を出し合い行動する探究型プラットフォームです。 NPO 法人チームレスホームページをご覧ください。
社長さん、よう気にしゃったなった。
九州ガスリビング事業部の阿部です。春の展示会春展のお知らせです。大村会場は5月13、14諫早会場は20日、21トイレやお風呂などリフォーム相談会も開催します。春ルンルンルノンマルシェもやってきます。ご家族お揃いでお越しください。
令和5年4月3日時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい。お相手の上野谷と
リブワールド金ちゃんです。
本日は一般社団法人優しい日本語普及連絡会代表理事吉海明様とスタジオとズームでつないで生放送をお送りしておるところでございますが、はい、吉海さん聞こえてますか。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
これ先ほどの優しい世界、うん、ラップ版、
はい、
これってどういう思いでお作りになったんですか。
はい、
これはですね、明治大学、東京の明治大学で文化共生、はい、外国人との共生社会に取り組む、はい、山脇ゼミっていうところがありまして、はい、彼らと一緒にですね、はい、歌詞を書いて、うん、それに曲をつけて、まあ、YouTube ではあのラップのビデオになってますので、それを2年前に公開しました。でも今、はい、6万回近く、公開再生されています。
もう一つ、あの YouTube で優しい日本語からいくと第三者返答。
そうですね、う
ん、ね、
はい、
第三者返答、あの第三者
はい、そうですね、第三者返答というのはですね、簡単に言うと、はいはい、まあ、例えば外国人、日本語喋れる外国人と日本人が、はい、一緒にカフェに来ますと、
はい、
外国人が日本語で注文してもですね、うん、店員さんはその外国人を無視して日本人しか返事をしないってことがあったりするんですね。
うん、
これ、あの不思議な現象でですね、相手が白人の方みたいなね、要するにそのパッと見がいわゆるアジア系じゃない場合には、はい、もう大体この傾向があるって言われてるんです、日本語だから勉強しても使ってくれないってことなんですね、日本人は。
だからこれ YouTube で第三者返答で検索したら多分出てくると思うんですけど、これ一回やっぱり見ていただきたいなって、なんか不思議なやっぱり差別の世界っていうかな、意外とね、やってるんよ、
気づいてないのかな、もしかしたらって感じかな。
でも逆に女性もですね、これ当事者になることがあって、はい、例えばご夫婦でですね、はい、住宅展示場に行って、はい、そしたらなんか旦那さんにしかですね、はい、まあ、なんか名刺渡さないとかね、そういうことがあったりするわけですよね。
なるほど、
うん、はいはいはい、あとなんか役所の手続きで奥さんの手続きに来るのに、はい、なんかこう旦那の方にいろいろ話をするとかですね、なんか良かれと思って、
確かにありがちかも、
あるんですよ、はい、無意識でやっちゃってるんですよね。
あと高齢者のお母さんの付き添いで娘さんが、はい、娘さんと一緒に病院に行ってもですね、
はい、
医者が娘さんしか話をしないということがですね、あったり、
はい、
要するに見かけの印象とかですね、うん、で、その人と直接話すことをやめて、はい、諦めて、話しやすそうな人に話をするという現象がよくあるんですね。
いや、ありますね。
これは
で
も外国人とか、あと障害のある方とかはもう日常茶飯事、まあ、いわゆるマイクロアグレッションっていうやつなんですね。まあ、そういうこともですね含めて、要するに外国の方が日本で心地よく暮らすためには、はい、日本語の問題だけではなく、接する場面も何とかしなきゃいけないということで、この、まあ、優しい日本語の普及活動はですね、言語のことは半分、そして残り半分は、気持ちの世界が大事だということで、
の
優しい世界にもそれのメッセージを盛り込んでいます。
はあ、だから本格的に一般社団法人優しい日本語普及連絡会が4月1日に設立されまして、これどういった組織なんですか、組織構造とすれば。
はい、基本的にはですね、優しい日本語 に関わる、まあ、法人の方々ですね、を集めています、うん、まあ、大きく言うと日本語学校のところが多いですね、うん、日本学校というのは外国人に日本語を教え、そして世に送り出す、場合によってはね、仕事を紹介しているところもありますので、うん、しますとその職場の方でも優しい日本語を使わなきゃいけないと、いうこともあってですね、そういう、まあ、日本学校で優しい日本語に注目をしているところもあります、それ以外にもですね、優しい日本語の例えば自動変換ソフトを作っているところとか、
はいはい、
あと印刷物でも優しい日本語の配慮をするとか、このように具体的に優しい日本語を社会にですね、こう実装する、実際に広げていくという方々が集まる場所にしたいと思っています。
だから全国にね、入門優しい日本語という本に出会って、
はいはい、
吉海さんと、リモートを使ってネットワークがすごいものができてて、今どれくらいですかね、200を超えてますよね、
は
い、
そうですね、はい、今ですね、合計4回やってまして200人を超えてます。これは入門優しい日本語認定講師というこういうものです。で、上野さんもですね4期で、実は長崎県誰もいないところを埋めていただいたっていう、大変感謝してます。
おーおーおー、すごいすごいですね、はい、
そういう時ねパクって食いつくんです。
でもね、
早いです、
面白かったですよね、本当におそらく、まあ、何歳になっても知らないことって あると思うんですけども、おそらくやっぱり日本語を客観的に見えるなんていうのはですね、意外なこう盲点で、学びが多かったと思います。今200人以上がですね、集まってまして、あと鳥取島根が5期で埋まったので、あと 秋田、青森、岩手、この3つがあると全国制覇になるんですけど、ちょっと
今すごい
難しいですかね。
まあ、うん、楽しみを取っとくっていうのもあるかもしれないですね。
いや、もう私ももう社長さんになったのでですね、うん、もう乗り込んでいこうかなと。
なるほど、なるほど。
そうですね、はい、
もう行ったが早い。
はい、もう紙芝居でもってね、そのなんか、うん、あの巡業してですね、仲間をこう見つけてみたいなって思って。
紙芝居ですね、紙芝居。
あれもあのそのね、あの地域に必ずこういったコミュニティ FM っていうのが存在しますから、
まあ、
そう
ですね、
結構受け入れあると思うけどな、
うんうんうん、そうですね、いや、うん、こんなにね簡単にね、あのオンラインでこうつながるんだったらね、もうぜひあの、ね、ご紹介していただきたいぐらいです、ね、うん、
だから諫早とやったよって言ってくださいよ。いとも簡単にやりましたよって、
う
ん、まるでスタジオにいるかのごとく、
ね、はい、ストリームも綺麗に聞こえますよね。
聞こえますね、楽しみですよね、優しい日本語普及連絡、ね、私も会員に入れていただいて、
もう長崎第1号ということでしたら、はい、すごい広がりますね。
楽しみなんですよ。だから僕も肩書きができたんで、何かとやりやすいの、
はい、うん、なるほど、
そういう会社っていうものができたので、はいはい、やっぱりやりやすい、
は
い、
いいですね。この優しい日蓮、優しい日本語普及連絡会は、まあ、基本的には法人の方のに、集まっていただくんですけども、はい、先ほどからおっしゃっていただいている、まあ、あの認定講師の方々がですね、うん、まあ、あの個人会員として受け入れておりまして、はい、大きなサポーターとしてですね、あの存在感を出していただきたいなと思っております。
楽しみがね広がってます。
いいですね、そういうね、う
ん、そして、国が必要としてるって言ってるんだから、国、うん、これは大事だよって、これからの日本は。
そうですね、大事ですよね、うん、たくさん外国人がね、今からこう日本にね、
いや続々来ますよ、
続々ですよ、ね、もう旅行だけじゃなくてね、仕事に来られる方もたくさんいらっしゃるし、ね、
う
ん、
そうですね、あの一番こう、まあ、難しいのはですね、例えば敬語を間違えることがあるとね、はい、失礼だって怒る人がいるんですけど、これは単純に間違えてるだけなんですよね、
うんうん、
失礼な態度を取ろうと思ってやってるわけじゃなくって、うん、結果として失礼な言い方になっているってことはあるけども、それはですね、うん、これは言葉を間違えてるっていう風な寛容な態度を、うん、まあ、寛容な態度で接しなきゃいけないっていうこと、この一個だけでもですね、無用なトラブルがこう避けられるわけですね、うん、まあ、例えば外国人は、例えばゴミ出しの問題があるんだろうって言われるわけですね、それは、うん、詳しいことが分かっていないから適当に出すだけであって、うん、ちゃんと伝えればいいわけであって、うん、もう外国人は雑だみたいな、そういうふうな一方的な思い込みっていうのはですね、非常に失礼ですし、うん、今後そういうあの、偏見はなくしていく必要がある、
うん、
まあ、しかしやはりですね、お互いコミュニケーションを取る手段が大事であり、その時には英語ではなく、うん、そして普通の日本語でもなく、初心者でも分かりやすい優しい日本語で必要な時にはコミュニケーションを取る、これが何より大事だと思ってます、
はい、社長さんいらっしゃい。
はい、ここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽくですね、進めてまいりたいのですが、はい、吉川明さん、どんな思いで今の役割、今の自分を続けられているのでしょうか。
そうですね、私まず、まあ、かなり大企業で働いていましたので、
はい、
あの、まあ、その中で小さいプロジェクトとして立ち上げました。しかしですね、一応、まあ、ビジョンとしてはこう油田を掘り当てるぐらいのですね、勢いで頑張ったわけですね、
うん、
でもところがですね、やってみたら、うん、油田はなかったんですけど、綺麗な井戸水が掘れたんですね。
なんて素敵な話をするんですか。
で、要するにもう経済的な規模は全くなかったんですけど、うん、その井戸が掘れたことによって、はい、その村がですね、その町が潤い、もう誰もが飲める水を健康になり、まあ、そして、うん、遠くの川までね、水を汲みに行く必要もなくなったみたいな、うんうん、実はその、たかだか日本語なんですけども、それが実は地域における極めて重要なものだっていう発見があったわけですね、まあ、なので私も、まあ、なんていうか経済的な規模は成功しませんでしたけども、まあ、しかしですね、こう7年間もこれやってて、この井戸水を埋めるわけにはいかないだろう、 ということもあり、はい、しかも日本各地にですね、これが掘れば必ずあるということが分かっていますので、うん、であれば私の役割としましては、まあ、大きな経済規模を、ね、追っかけるのではなく、うん、まあ、人生後半のテーマとしてですね、その、まあ、井戸を掘り続けていくと、地域を潤うような形に進めていきたいと、このように考えてます。
まあ、現実問題としてやっぱり本をきっかけに、うん、はい、この世界に興味を持たれた方が全国でもうすでに200名を超える、ね、もちろん本を読んでる人はもっと山ほどおるんよね、
はいはいはいはい、
そして吉川さんともっとコミュニケーション取りたいっていうメンバーが、うん、入門やさしい日本語を広める認定講師ということで、うん、それが200を超えてるって話ですから、ですよ
ね、ね、ちなみに長崎県お二人いたんですけども、
そうそう、
お二人札幌に引っ越したんでですね、今、
なるほど、
そうなんですか、
それさんだけなんです、
お一人でございます、はい、先生、
芋づる式
もうぜひ今ちょっと語気を募集してますんで、まあ、よかったらネットでですね、にも優しい日本語の検索すると出てくると思いますので、ぜひ、はい、長崎に
たくさんね、
もう二人いたら支部ですから、ほとんど、
はい、語気は長崎県はいらっしゃるんですか。
いや、今はまだないですね。
ないですね。今のところ私の独占企業ですね。
あら、そしたら2人になって支部になりますかね。
あ、仲間が欲しいとこですね。僕一人では限界があるので。
だって島がいっぱいありますからね。やっぱ島に1人ぐらい行けないぐらいですよね。
確かにね、はい。島がいっぱいある。
ぜひ検索してみてほしいです。
本当ですね。5期
っていつからやるんですか。
5月の半ばから1ヶ月半ですね。
あ、じゃあ全然間に合いますね、
はい、これ全部ズームでやりますし、あと、もしも都合悪かったら後からビデオで見ることもできますので、うん、はい、
すごい楽しいですね。
いいですね、
はいはい、何よりこう仲間を見つけて、あと講座が終わったら終わりじゃなくって、これから、ね、未来を作るグループにしていきますので、はい、ぜひもう伝えていただければと思います。
これ一般社団法人やさしい日本語普及連絡会はその200数名の中のメンバーでどれくらい会員に、
その中 です、もう半分ぐらいの方はですね、
100ぐらい、
はい、会員になっていただいております。はい、今のところ、まあ、法人はいろんなところからですね入れる予定なんですけども、個人会員は気心知れてると言いますか、みっちりですね時間を共有した認定講師の方と一緒だけをですね対象にしております。
認定講師の人もねバラエティに飛んでて、はいはい、すごく面白いよ。
そうなんですね、いろんな方がいらっしゃるんですね。
ね、
そうです、うん、
これ
現職のアナウンサーの方もいらっしゃいます、
ね、そうそう、すごい、いろいろいらっしゃいます、
はい、なるほどですね、でも今から必要なことですもんね。
必要です、ね、ま
あ、絶対必要ですね。
そうです、
必要なことといえば、だから例えばですね、火事があったら消火器があるとかね、はい、あと心臓止まってる人がいたら AED があるとか、
うん、もう
これってだからもう目の前にそのような状況になったら誰でもやんなきゃいけないじゃないですか。でもAED 知らなかったらその人死ぬかもしれないですよね、
本当ですね。
なので外国人が困っている時でもですね、英語か逃げるかない、逃げるか英語しかないと思ってる人も多いんですけど、いや、あなたの日本語をはっきり最後まで短く言うだけでしのげることもあるんですよと、
ハサミの法則ね、
外国人に関心があるない関係なくですね、常識にしていかないとやっぱり外国の方も安心してこう生活できないというふうに思うんですね。
だから日本語が外国籍の方に通じないのではなくて、
はい、
あなたの話し方が難しいんですよ。
そういうことですよね。
そこに気づいた方がいいですよっていう世界ですよね。
でも、
これは外国人だけじゃなくて全ての人にそうそうそうそうっていうことですよね。
情報弱者という意味ではね、
そういう意味なんだということがよくわかりました。
だから意外とね、その今話題 の、 その発達障害の親子、健常と発達障害の親子がいた場合、
はい、
これをお互い理解してればどれだけ多分楽しい家庭になるのではないかという気がしますよね。
いやいや、子育てにもね、絶対だと思いますよ。普通の子でも本当に子育てには絶対必要だなと思いましたね。
あともう一つ知っておいていただきたい視点がですね、耳が聞こえない、生まれつき耳が聞こえないろうの方もですね、
はい、
日本語は後から勉強するんですね。手話が
母語、最初から耳が聞こえない人は日本語そのものの音を知らない。
そうですよね。
なので後から、うん、要するに僕たちが後から英語を勉強するように、はい、ろうの方は後から日本語を勉強するわけなんですね。なので、
そう
なんですね、自然に喋れるのは手話なわけなんです、うん、ですから、はいはいはい、ろうの方が日本語をちょいちょい間違えるのは能力がないんじゃなくって、
うん、
語じゃないからなんですね。僕たちが英語いくら勉強しても完璧にならないと同じ理屈なわけです、
は
あ、まあ、しかしですね、ろうの方もが日本語間違えると、うん、やはりなんか能力がないんじゃないかっていうようなことをね思う人もいたりして、それも全くあの誤解も華々しく、
そう、
ね、この優しい日本語の、ことっていうのはさっき言いましたけど、外国人を偏見で見ないね、彼らの間違いに対しても寛容になるっていうことが大事ですが、そのようなですね、ことはろうの方にも適用されるし、それ以外にもですね、例えば喫音ですね、あの、はい、まあ、どもりで喋る人も、はいはい、やっぱりあの、誤解されやすいとかあります。聞こえてくるそのとか見かけでですね、のバイアスで、あの中身を理解しない態度っていうものを何とかしたい、これが私のこの残りの人生にかけてでやりたいことです、
はい、
なるほど。さあチャイムが鳴ってしまいまして、
いい、ね、
吉海さん残り3分、
いや、
あっという間ですね。ラジオいかがでしたか、これ生放送。
いや、しかしこれ1時間番組でどんなに長いんだと思ったら、なんかこんなあっという間でびっくりしました。
そうなんですよね。
ねえ、
いや、まあおそらく語り尽くせないんでしょうけども、
うんね、
また機会があれば、
本当ですね、
ね、何らかの形で、
そうですね、
ぜひ、
まあ、優しい日本語も何してもですね、誰でもね理解できるで、誰でも発見があるっていう点で、かなりね、あの学ぶ価値があるものだと思います、あの、まあ、私の入門優しい日本語ですね、これ、まあ、Amazon で買うのが一番いいと思うんですけども、ぜひこれ読んでいただければですね、
はい、
あの何か大きな変化が起きるかもしれませんって、よろしくお願いします。
あのね、あの見ればわかるけどね、ツルツルって読んでしまうよ。優しいから、
ね、
中身が、
ね、楽しみにしております。
全然そのなんていうか、なんか教科書的な部分がないので、すごくわかりやすいし、
いいですね、
あのなんでこれが必要なのかっていう理屈も入り込めるし、まあ、願わくばそのあれ狙ってほしいですよね。優しい日本語入門、優しい日本語の認定講師研修、
ね、
研修、
ありがとうございます。
本当ですね、
うん、そう、はい、お手頃価格で取れますよ。
まず本をね、
まず本から
皆さん一緒に
ですね、
はい、日本語を勉強しましょう。
さあ次週ですけど、4月の10日月曜日になります、記念すべき203人目のゲスト様は、
はい、
なんと現役の大学生、
はい、
長崎総合科学大学4年生西田武史様にですね、
はい、
お越しいただく予定になっておりますが、彼はねもう頭の中が、うん、
はい、
あの経営者です。
おお、またこれも楽しみですね。
すっごい面白いです、ね、すごい面白いんでね、
大学生だけど経営者、
聞いてみてください。じゃあ吉海さん、いよいよエンディング、結びのご挨拶でございますけど、はい、心と体の準備はいかがでございますか。
体の準備も
あの、はい、柳川帰ってこられるときはぜひご連絡いただける、僕がお邪魔してもいいし、こちら来られてもいいし、
はい、はい、ありがとうございます、
はい、軽くいっぱいやりたいですね。
そうです ね,
ね、
はい、
さあということで結びのご挨拶をしましょう。一般社団法人優しい日本語普及連絡会代表理事吉海明様もご一緒に、せーの、また来週、
優しい日本語ハサミの法則広げましょう。
バイバイ。
怖がるわけなんだっけ、
ここ日本で親しい関係、気づけねえほどでっかい壁、こっちは望んでる親しい関係、仲良くなりてえ。ただ
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コーナーズの張本総研、大切な時に大切な人へ美味しい贈り物、パティスリーサミシェル、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたしました。
でかすぎる気持ちだらけよ、こんな乗り越える心の法則、違い認め合う、まっすぐハート立ってこれだけさ、今届けよ優しい気持ち、それがあればもう完璧さ、優しい気持ちが溢れてる世界を作ろう。